お座りください。はじめに旧約聖書創世記一章九節から十二節および24節から25節を読みます。旧約聖書の1ページと2ページです。創世記一章九節から十二節。神は言われた。天の下の水は一つところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。神は乾いたところを地と呼び、水の集まったところを海と呼ばれた。神はこれを見てよしとされた。神は言われた。地は草を芽生えさせよ。種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける果樹を地に芽生えさせよ。そのようになった。地は草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける木を芽生えさせた。神はこれを見てよしとされた。続いて24節から25節を読みます。神は言われた。地はそれぞれの生き物を生み出せ、家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ。そのようになった。神はそれぞれの地の獣、それぞれの家畜、それぞれの地を這うものを作られた。神はこれを見てよしとされた。次に新約聖書のヨハネの黙示録22章の一節二節を読みます。新約聖書の479ページになります。ヨハネの黙示録22章一節から二節。天使はまた神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に十二回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は、諸国の民の病を治す。祈祷を捧げます。すべての人の光である神様、あなたが私たちのただ中に与えてくださった御子イエスの光を仰ぎつつ、あなたの栄光を称えます。神様、あなたが作られた世界を顧みてください。人間の罪のために互いに傷つけ合い、傷つけつつなおもこの世界は闇に閉ざされています。神様、御子イエスの光を私たちに注いでください。世界の人々に福音が告げ知らされますように、教会とそこに連なる私たちとが 平和の光を掲げて赴くことができますように。神様、今悲しみ、苦しみ、迷い、そして病にある人々にあなたへの深い信仰をお与えください。私たちは今日地球環境の問題を考えるためにもこの礼拝を守っています。この世界は、この地球は、神様が私たちに備えて創造してくださった場所です。それを私たち人間は、文明の活動と称して、大気を、土壌を汚染してきました。清らかな清流は汚染され、山や森は放射能に包まれている始末です。心からこの愚かな技をあなたの前に反省いたします。あなたが備えてくださった楽園を取り戻すために、私たちが行動できますように、上よりの良き知恵をお与えください。尽きません。感謝と祈り、主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。神はこれを見てよしとされたと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。本日の礼拝のテーマは地球環境の問題を祈り考えるということです。そこで今日のテキストは、旧約の創世記を取り上げてみました。地球環境が痛めつけられているということは、すでに20世紀から指摘され続けています。20世紀には大規模な公害が世界の各地でありました。無計画な森林伐採も進められました。時には大型タンカーの事故などがあって海洋が汚染されました。そういうことに対して人類が有効な対策を講じてきたかといえば、決して十分とは言えません。とりわけ地球温暖化現象は地球上のどの国にとっても共通な課題ですから、対策を急がなくてはなりません。温暖化がもたらした結果として、すでに豪雨であるとか干ばつであるとかの異常気象の増加が報告されています。生態系への影響も深刻です。貴重な遺伝子が減少しているということが分かっています。地球の砂漠化は水資源へ影響し、それは水不足の発生が私たちの前に現れるという予測でもあります。マラリアやコレラなど熱帯性の感染症も増加すると言われています。気温が上昇すれば穀物生産の低下を招くはずです。その結果、食料不足問題が引き起こされます。こうしたことを頭に置いて、そもそも聖書は 地球環境にどう関わっているのかを探ってみたいと思います。古代イスラエルの人々は神様が人間を土から形作り命の息を吹き込んだと考えました。昔は神様が人間を土から作ったというようなそういう古い表現が広く受け入れられていたので、それを他の表現で言い換えることは難しかったんだろうと思います。とすると土から作られたということは二次的な意味しか持たず、古代イスラエル人がこの表現で語ろうとした主要点は、人間とは作られたもの、神様の被造物であるという点です。そのことをまず押さえておきます。で、今日のテキストは天地創造の物語の一節ですが、9節から12節は創造3日目の出来事です。まず神は言われた。天の下の水は一つところに集まれ、乾いたところが現れよとあり、そのようになったと記されます。乾いたところは地と呼ばれ、水の集まったところは海と呼ばれています。神様はそれを見てよしとされました。続く11節から12節へと読み進みますと、この段階で神様は陸と植物を作られ、着々と人間が住むのに都合が良いように地上世界が作られていったことが描かれています。植物は3つに分けられました。まず草ですが、雑草の青草です。で、これはやがて家畜の食物となります。次に種を持つ草で、これは穀物ですよね。人間の主食になっていきます。そして種を持つ実をつける果樹で、このうち穀物と果樹は人間が生まれる前から食物として用意されていたことになりますから、これはイエス様の山上の説教の言葉を思い起こさせます。マタイ福音書6章の25節にこうあります。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。必要なものは神様が備えてくださるということです。そういうことを心配して思い悩むのは、神様の創造の御業に不信を抱くことになるので、許されるべきことではないというのが、この聖書の厳然たる教えの一つと言ってよいだろうと思います。創造の昔、人間は穀物と果樹だけで十分だと考えていたんです。30年ほど前、フィリピンのミンダナオの山岳地帯に行ったことがありますけれども、現地の人が、食べ物は裏山に行けばバナナでも何でもたくさんあるよ と言っていたのを思い出しました。あの大航海時代にマゼランがフィリピン諸島を発見するまで、島々の人々はそういう感覚で皆さん暮らしていたんです。で、聖書の記述を追いますと、ノアの洪水以後初めて動物を食べることが許されています。なぜ人類最初の食べ物が穀物と果樹で、動物は後なのでしょうか。日本でもそうですよね。仏教でも昔は肉食は禁じられていました。菜食です。お坊さんもみんなそれを守っていた。今それを守っているお坊さんほとんどいません。人間は生まれ変わって動物になることもあると考えられていたからでしょうか。人間と動物がこの相互に生まれ変わるのならば、人間が動物を食べたらそれは共食いになってしまうじゃないかということでしょうか。で、聖書はそういうことは言わないんです。で、これは24節から25節に書かれています。神は言われた。地はそれぞれの生き物を生み出せ。家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ。そのようになった。神はそれぞれの地の獣、それぞれの家畜、それぞれの土を這うものを作られた。神はこれを見て、よしとされた。で、そうして、それに続いて人間が作られるのです。つまり天地創造物語では、はじめ人間と動物は共存できるように作られているんです。ところが人間の罪の結果、人は堕落し、人間と動物が争うようになったと聖書は述べるわけです。それは罪の世の中の現象としてそのようなことが起こったという考え方です。24節に、地はそれぞれの生き物を生み出せとあるのですが、それぞれのはいろいろな種類の、あらゆる種類のと訳す方が良いそうです。地はもちろんこの母なる大地という、神話的な理解です。神様が大地にいろいろな種類の生き物を生み出すように命じたというのが24節の趣旨です。この記事から一つの聖書的な幻を取り出すとするならば、イエス様のこの十字架の贖罪によってやがて新天新地が実現し、理想的な姿に立ち返った時には肉食をしないで済むようになる、そういうことでしょうか。私は大好きな聖句の一つですけども、あの有名なイザヤ書11章の聖句を思い浮かべてみました。エッサイの株から一つの芽が萌え出と始まる箇所です。で、その6節以下にこうあります。旧約の1078ページですが、ゆっくり読んでみます。 狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血の身子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。どうでしょうか。ただの理想の世界だということで済ませてしまえば元も子もないんですけれども、今日人間が肉を食べなければ生きていられないということは決して理想的な状況ではないのだということを言い表しているような気がします。天地創造物語には、神様が4日目に太陽や月や星を作られた記事があります。太陽も月も星もそれぞれが人間のために存在するという古代イスラエルの考え方が伺えます。で、日本でも太陽や月はお天道様とかお月様というふうに呼ばれて、まあ一種の信仰の対象ですけれども、それは世界中の諸民族の中にも見られます。でもイスラエルの人々だけが日や太陽や星は人間のために奉仕するものだと考えたんです。今月初めの建元日は東方の三博士を記念する日でもありましたが、あの三博士は占星術の学者たちでした。まあ、そこから星占いなんかも発生しているわけですけれども、星を人間の道具として捉えている点に驚きます。何千年も昔の人たちが天体は季節を区別すると考えることができたこと自体がすごいなと思います。まあ、いろんなことを天地創造の記事を頼りにして自由に思い浮かべてみましたけれども、私たちを取り囲む自然も、この数十億の人間が住むこの地球も、その地球を包み込む天体も、信仰の視点から見ることができることを聖書は教えてくれています。だから私たちは神様に対する責任としてこの地球を大切に守らなくてはなりません。この地球上に起こっているさまざまな人間が引き起こしてしまった破壊を修復していかなければならないと思います。私たちに神様が良き知恵と力を、また果敢な行動力を与えてくださるようにご一緒に祈りたいと思います。恵みの神様、私たちは今日この礼拝を通して地球環境の問題を共に覚えています。 私たちの社会は再生不能のエネルギーへの依存を続けていますし、 CO2 の排出を減らすよりも増やしているようなありさまです。私たちは今重大な転換点に差し掛かっているようです。世界がますます相互依存を強める中で、相互依存を強める中で、私たちが自然への愛や人権や経済的公正や平和な文化の上に築かれる持続可能な地球社会を生み出すために、世界中の志を同じくする人たちと、また同じ思いを共有するキリスト者たちと共に祈り行動できますように、世界を創造されたあなたへの応答として、また地球上で生を営む一人として、私たちが未来世代へも責任を負っていることを強く自覚できますように、私たちが存在の神秘を尊び、命の恵みをしっかり受け止めることができますように、私たちと共に生きてくださるあなたの御子イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の579番、主を仰ぎ見ればを歌います。